時刻は夜7時になりました。こんばんは、藤田ニコルです。今週もニコルのオープニングトークから参りたいと思います。はい、まあ本当ついてか、まあ音これ放送されてるのの2日前くらいかな、あの私が今収録してるとしたら1日前、この説明毎回いらないかその、まあ、ちょっと前にですね、うん、あのポップティーン、あの私が出ていました過去に、あのギャル雑誌ポップティーンの先輩方と一緒にご飯する機会があって、まあ、そのメンバーが、まあ、ポップティーンかぶってない先輩もいるんですけど、あのレジェンドの松若翼さんと鈴木奈々さんと、うん、とあとクミッキーさん、うん、クミッキーさんは3ヶ月だけあのポップティーン、うん、私が高校生の時でなんかかぶってた時があったんですけど、もうあとの2人は本当私が読んでた時とか、まあ読む前からいる本当にレジェンドの方々で、まあ、なんでその集まったかっていうの話なんですけど、なんかあのギャル企画みたいなのがそのテレビの収録であって、まあ、まだ解禁されてないからあれなんですけど、その世代に分かれたギャル特集みたいな、なのであの増若さんとクミッキーさんがいて、で私も呼ばれてて、でその私がすごい人見知りなのもあって、でクミッキーさんも人見知り で増若さんも人見知りだけど、結構そういうの集めてくれるじゃないけど、結構行動力がすごいある先輩なので、うん、あの増若さんと2人で遊んだことはあったから、なんかこの3人珍しいから今度あのご飯しようよって増若さんが言ってくれて、えいいんですかみたいな、でその収録から本当1週間後くらいに集まることになって、で増若さんがその鈴木奈々ちゃん、あの奈々さん、この3 奈々ちゃん奈々ちゃんって奈々ちゃんさんって私呼んでるんですけど鈴木奈々さんも呼んでくれたりして、で4人で集まったんですね。でその増若翼さんのお家に行かせていただいて、もう入ったらもうすごい増若翼さん家なのなんだろう、もうなんかすごい可愛くて、お部屋がさすが本当ギャルの神様だなっていう本当部屋で、なんかドキドキしながら、なんかもう今ビビの雑誌出てるけど、もう先輩の立場だから、なんか久しぶりにその後輩マインドじゃないけど、なんか後輩ですっていう感じがをやるのが久々で、なんかちょっとそれも楽しくて、で増若さんがレモン鍋を作ってくれて、なんかすごいおしゃれな料理ですごい美味しかったんですけど、でお片付けとかちょっとやっぱ後輩だから私が率先してお皿洗いとかしてなんかいろいろやったりとかして、なんかそれもなんか楽しかったです。なんか後輩をやるのが楽しかったですね、その日は。なんかでも4人集まってやっぱ世代も年齢も違うから、なんか何話すのかなってなったら、結果何恋話したりとか、あとみんな結構プロデュース業やってるから、なんかこのプロデュース業ってどんな感じみたいな、なんかそういうのを話したりとか、結構いろんな話ができて、今までそういう先輩とご飯みたいな機会が自分の人生の中でそんなになくて、どちらかというと連れてく側だったりしたので、なんか先輩っていいなみたいなって思いました。すごい楽しかったです。でもなんか鈴木奈々さんがその次はニコちゃんちねって言われてしまったので、どうやってこの3人を私の家でおもてなしすればいいのか本当に分からなくて、料理もそんなおしゃれな料理が作れるわけでもないし、何をしたらいいのかって、もう LINE グループができているので、ちょっとどうやっておもてなしをしようか、ちょっと私は今考え中です。ドキドキしています。したら増若さんから、じゃあ来月ねってより早いなって思う、結構集まるのが早いスピードなので、ちょっと私はこれから先輩をおもてなしするのをちょっと考える月になりそうです。すごい楽しい日でした。では今週もスタートです。改めまして、藤田ニコルです。藤田ニコルの明日日曜日、今週もよろしくお願いします。アシスタントはこの二人です。
はい、タイムマシン3号山本浩二と、
はい、タイムマシン3号関太です。
よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
なんか鈴木奈々さんに関しては、うん、そうだったっていう感じの
子、ポップティーンだよ。
そう、
そっか、バラエティーたくさん出てたら ね、 からね、
なんか面白いお姉さんという感じした、
ね、いやいや、ちゃんとポップティーンですよ、
ね、そうだ、そうなんだよね、うん、
みんな本当それぞれの時代で輝いてた。
いやすごいよ、
うん、人気者たちが、まあ、自分で言うのもあれですけど、うん、私も人気者だったので、うん、そのポップティーンでね、
お笑いで置き換えてたら多分すごいもんね、うん、ビッグスリーから一人みたいな。
そうだね、ああ、でもそんな感じかもしれない。
ねえ、すごいよそれは。
逆にビッグスリーが集まるよりも集まんないかもしれない、うん、各世代一人一人ぐらいの方が、
う
ん、
ああそうだね、
うん、
面白かった。まあ、年齢も離れたりするし、何喋るんだろうって思ったら、うんうん、意外に本当にガールズトークで盛り上がっちゃうから、なんか世代関係なく楽しかったですね。
共通点があるからね、うん、各世代でね、
うん、私の時はこうだったとか、
そうそう、あとやっぱギャルって、ま、なんで真面目でその一途だったりするから、うん、やっぱそういう恋愛トークで盛り上がりました。
どうします、次レモン鍋でしたけれども、
レモン、そうなんだよ、これ本当に
次のニコちゃんちパーティーは、
そう、うちのお家にそれこそみちょぱとか遊びに来てくれたり、うん、なんか、ま、後輩とかも遊びに来たりするけど、うん、ちゃんとおもてなしするって、あん意外にあんまりやったことなくて、
いい経験じゃないこのね、
何やればいいのかな、何を作ればいいの、作る、ね、作んなきゃいけない、ダメなのかな、
ちょっとこの番組でコーナー募集してもいいかなと思うんだけどみんなにそのおもてなしスキルがあるかなっていう、
いいんじゃない、
いや勝也って言わないだってみんな吉野家勝也っつって
美味しいですけどね、
マジで難しい、本当結構焦ってる今、7月までに
4人
か、何をマジ用意する
の、それも一個大人への階段かもしれないよ、
う
ん、
そうだね、
手土産とか持ってったよ、うん、でもこの日、
あ、いいです、大人っぽい、
5000円するエクレアの、
うん、すごい、大人は値段言わない、惜しい、
確かに
惜しかった、
いいやつ持ってきました、
いいエクレアね、
はい、とりあえず高いものだったらいいやろうと思って、
まあまあそれはね、
そうそう、ね、それも怖かったんだよね、手土産も何持っていけばいいか分かんなくて、かぶったりとかしたらみたいな、
いっぱい考えるよね、そう、
でも迎え入れるのも一歩、これ本当に成長だと思うよ、
ね、ちょっと頑張ります、いや
先輩を確かに呼ぶって俺も考えちゃうな、
ないよね、なかなか後輩の
全部この出前とかだとちょっとなんか寂しい気もする、
いやまあそれは、う
ん、美味しいの好きなんですよって言ってもやっぱちょっとどっか手作りもしてほしい、
じゃあメインは頑張って作って、うん、足りないのは、うんうん、もう高島屋とかでお惣菜をめっちゃゲットしてくるとかでいいのかな
でもそれはそれでいいと思うよ、ま、
それがいいよね、
デパ地下でしょ、
そう、
まさにそれだと思う、うんう
ん、それだ、
いろいろ楽しめるっていうのいいかもね、う
ん、ちょっとギャルの口が分かんないからさ、
ギャルの口ね、
ギャルの先輩のその、
あなたもそうだったんでしょって話で共通が多い
うち何でもさ、うまいうまいって言ったからさ、分かんなすぎて、
勝手にやっぱ先輩たち美味しいもの食べてんじゃないかとかね、
ちょっと頑張ります、
うわちょっと楽しみですね、
そうだね、続報が、ぜひ続報よろしくお願いします、はい、はい、この後7時30分までお付き合いください、ここで1曲いきましょう、
はい、毎週私がラブニコルの今週の曲を流しています、今週はこれよく聞いてました、あいみょんで彼氏産む、ニコルンです、
タイマシンさんがお席ふとしです、
山本浩二です、ではコーナーに行きましょう、まずはこちら、
ニコニチ会議、今世の中で話題になっているトピックやネットで盛り上がっているアンケートを受けて、ニコルとタイムシン3号の3人でトークしていきます、
はい、今日のテーマはこちら、流行った言葉1位は蛙化現象、 Z 世代が選ぶ2023年上半期トレンドランキングが発表、 Z 総研がトレンドに敏感な Z 世代女子を対象に調査した2023年上半期トレンドランキングを発表しました。流行った言葉の1位は、好意を持った相手に好意を持たれると嫌悪感を抱いてしまう逆転現象を指す蛙化現象が選出されました、
うんうん、
流行った食べ物飲み物部門では10円なのに10円で買えない10円パンが1位、うん、流行ったこと物部門では1話目で主人公が転生する推しの子、
うん、
2話目で仲間が脱落するブルーロックなど、ストーリー展開の速さと斬新さのあるアニメがランクインしてます、
はい、
なるほど、
まあ、そもそもこの蛙化現象ご存知でしたか、うん、2人
知ってますよ、
知ってますか、
もう最近なんか、うん、それこそ女性が集まる、うん、あのバラエティで絶対これ、
うん、
そのトークテーマになるんですよ、
うんうん、
マジで困ってる、
あ困ってる、
ないんだよね、
あ
そんな、
うん、
ないんだよね、
好意を持った相手に持たれると冷めてしまうっていうことなんだけど、派生してただ単純にこの行動が冷めちゃうってことになってるよね今ね、
そう、
うんうん、好きだった人がちょっとミスすると冷めちゃ う、
でもいくら好きでも、うん、うちイケメンが好きだからさ、うんうん、顔が良かったらどんなミスでも許せるんだよね
すごい、
そうだからそれが原因かもしれない、
蛙固定化現象ね、
うん、どんだけちょっと嫌なことでも、うん、いやでもかっこいいしな、
まあ、カエルも好きなんだよね、
カエルも好き
だいい場合もあるよね、
そうだから
そカエル好きってなる
パターン
な
のね、
そっちになっちゃうから何でも許せちゃうんだよね、
いい迷惑だよなカエルも、
嫌いっていう前提だもんね、
そうなんだよ、
うん、
全然カエルがめっちゃ好きってことみたいな、
そうだね、
だから全然なんないその現象、
これはさ分からないんだけど日常会話で使うの、いやこの前彼氏がさ蛙化現象でさっていうのかな、
うん、
こんな長い言葉言うの、なんか略語とかは分かるんだけど、
もう25歳で本当に若くなくなってきたからマジで分かんない、
俺分かんなすぎて山本に聞いたもんねこの言葉、
そうそう
山本さんなんか使うかもしれないね、
あ
若い子と接して、
ああ
ある、う
ん、俺そんな若い子と接してるっけ普段
分かんないけど
でも俺結構ワイドショー見てるから、うん、これに関して若い子は答えてるの見てるわ、
どう思う、
いや判定厳しいと思ってる、
あ、なるほどね。そう、
ちょっと改札で残高が足りなくてピンポンって扉閉まった時、うんうん、カエルか起きちゃうさ、分かる分かるみたいな話してんのね。
お前ワイドショー出ようとしてるだろ。ずいぶん時事切ってくるじゃないか。
厳しいと思って。
もう別れたいまで行くのこれって。
冷めるよね。
冷めるけど別に別れようって思ってないのかな。別れる原因の一個になるかもしれない。
そうそうそう、
今言ったように冷めるよねで済む言葉をなんかわざわざこう長くしっかり言ってるなっていう、カエル化現象だっていうね。
まあ使いたいんだよね。
言いたい。
流行ってるしって謎の自己解釈。あ、
みんな言うから
と、うん、これ半年後聞かないんでしょ。
なんで10円パン好きなの。いや流行ってるからさ。当たり前、まあまあ、おじさんがね流行ってんだよ、ね、言われてもさ、ま
あね、すごいよね。流行ってるものにみんなさ流行ろう、流行りに乗っかることがすごい。 うち流行ってたら乗りたくないんだもん。
なるほど、そういうことだよね。
なるほど。
流行ってた、え、なんかみんなと一緒になって嫌だって思って、私は嫌なの。でもアニメとかそういうのは流行りの
乗っかりたいね。
乗っちゃうね。
まあ、いいものだっていう前提でね。
お洋服とかそういうのはそれこそ流行りとかの乗りたくない。
だから専門ジャンルだからじゃない。
あ、そっか、それが職業だからか。
うんうんうん、
なるほど。
もうだから流行った言葉ランキング今10位まであるけど、分かんない言葉だらけだもんね。
いろいろありますよ。2位かわっちぃ、これ分かるね。
それは分かる、まあ、かわいいとか、かわっちぃ。
そうで、3位宇宙シー、
これも一緒だ。かわっちぃと宇宙シー、
まあ似たような。
4位豊永拓とカタカナです。
ボーイズプラネットのメンバーの方。
すごいね、フルネームで入るの。いいな、うちも藤田ニコルで入
るの。あ、それすごいよね。
でも、関太志、
カタカナで。
ニコルンビームの時は流行ったかもしれないよ。
あ、確かにそれはあるかもしれない。
なったんじゃない。
で、6位が何々二期、ネキ。
ブレイキングダウンね。
兄貴、姉貴ね。
いいな。じゃあ、うちらの二期ってこと。
そうだね、そういうこと。な何々ラジオ2期とかさ、
ラジオ2期、
ニコル2期とかだったらなんかニコルちゃんの兄貴みたいな、うん、
あとまあ財布ネキとかさ。
そうそうそう。俺が財布もらったお姉さんがニコルちゃんだから
財布ネキ、
財布ネキ、
俺ニコルちゃんの財布ネキ
って。あ、いいね、使おうよ。
またくれないからネキって言うんだよ。
ネキ
ネキネキね、
使いたい。
で、まあ、スシローを救いたいとかさ、
う
ん、これはあれ醤油舐めた人があって、うん、みんな株価下がっちゃったから、うんうんうん、みんなで通おうってやつね。
救いたいね。
あとえぐいとかね。
でこの最後がマジで分かんない。
チョエ
チョエ、
これなんだろうな。チョエ、
はい、
逆に なんだ。ああ、なるほど、ちょっと待て、うん、おえとかの略だと思う。
キムタクさんってこと。
ああ、ちょっと待てよみたいな、
で今だったらチョエって言ってんのかな。
ああ、コムドットのヤマトさん、
なるほど。
キムタクになりたいのかな。
そうだね。
そういうことか。えぐいとかもあれ、ガードマンチャンネルとかってそういうこと。あ、なるほど。全部そういう、
あ、ちょっと無茶されて、うん、家壊されたりとか。
え、じゃあ言ってる、ね、関さんがあっちに行きそうになったら、チョエって言えばいいの。
そういうことだね。
うんうんうん、
そしたら財布ネキなんでやんすかって。
Z 財布もらうのえぐいて、もう。
うわ、カエル化現象。
いやいや、嫌われてんじゃん俺。
元々カエルなんですよ、
カエル化現象な。
あれ、頭ジャクシの時期ないんですよ、私。
カエル好きだっておっしゃってましたよね。嫌悪感満載じゃん。
難しい。
使い方難しい。いつスシローを救いたい。
スシローにつ救いたい。常に救いたいよ、そりゃ。
どこの日常会話で言うの。
Z 世代むず。
いや、いいな、うん、はい、流行りしか使っちゃいけない、
ね、面白いね、
やつやりたいね。
これもあれかもしれない、あの各時代の銃をもらってそれしか喋れないって面白いかもしれない、
うん、やりたい。
俺らの世代の
そうそうそうそう
ゲーム、学校で流行りそう。
そうね、
でも半年後くらいにもうそれ使わない、
ね、もう変わるんだろうな、
変わっちゃう、すぐね。
はい、以上ニコニチ会議でした。
タイムマシーン3号世代の本音を聞こう。
はい、
現在43歳くらいの年齢の人はタイムマシン3号世代と呼ばれています。この人たちは今どんなことを考え何に悩んでいるのか募集しました。電話がつながる人には直接話してみましょう。
いや、生々しいでこの世代って。
43歳、
ね、前回はニコルの世代やったんでね、
うん、でもこラジオ聞いてる層意外にこの層も多いと思うんだよね。
そうなの、
はいはい、ラジオが好きなんか、そう、元祖好き世代っぽくない。
もっといるけど上にはな。
でもそういうことだね。よく聞いてそう世代。
わ、うん、かるわかる、
ね、いい年ですよ、
うん、
キンキキッズさんとこないでしょ俺ら。そう、
久保塚洋介さん、
そう、本当本
当。嘘だ。
松坂1個目世代。
マジ
マジだから、みんなもうスポーツ選手はもう引退してる、
うん、
うん、我々は
電話くんねえかな。
来るかな。
この辺から電話来ないかな。
この辺からな、
うん、夢あるな。
久保塚さん見えな。
そうだよね、超若いよね、う
ん、だってかっこいいじゃん。
でもう息子さんもデビューされて、
ね、かっこいいもんな。
そうだね、
すごいな。
じゃあちょっとまずはこの方、この方はじゃメール読んでちゃっていいですかね。週末は梅酒さんですね。私は40代後半の主婦です。22歳の娘がいるのですが、今まで彼氏ができたなどの話を一切聞いたことがなく、全く男の影がないことを心配しています。あまり娘の恋愛事情に首を突っ込むのも違うかなと思い、一人モヤモヤしています。ですが最近 友達と縁結び神社に行ってくると報告を受けました、彼氏ができたら少し寂しいような嬉しいような、娘には変な人に騙されず気の合う優しい人を選んでほしいというのが母の本音ですと、
う
ん、
そうだね、
まあ、願望あるってことだね、
我々世代はもう22歳の娘の、
そうだな、
そっか、
ね、え、
そうだな、
それもビビるよね、
早い人はね、20歳ぐらいか、もう
そうか、若い時にね、
そうだね、40代後半ってことは、まあ、20前半ね、
もううちんちが異常だからな、恋愛の話を共有することが、
藤田家がね、そうだよね、
だからでもそれはママが自分の恋愛の話を言ってきたからかもしれない、親の恋愛の話聞くのってなんか面白いじゃん、
もうしたことないね、
そうだから昔から言ってれば
なんじゃない、まあ、そう、ママはフリーだからだけど、でもフリーじゃなくてもじゃあパパとの出会い方とかでもなんかいいけど、なんか恋愛をあっちから話していい空気にしてくれたら、こっちも喋るけどね、いいんだみたいな、
世界を知ってるからだよきっと、フランクなんだよ世界の方って、日本の方って自分の親子で喋らないもん、そんなこと、
ママ世界の方、
そう、ママって世界だよマジで、
ママ世界だよ、
ママって世界だよね、
ワールドママよ、だから
でもだから本当恋愛事情で困った時とかは、本当一番の友達じゃないけど話せるから逆に安心だった、
そこまでの関係性を作っとけばいいんだね、
なんか危険な時とか、なんか、ね、なんか大丈夫かな、
いいね、友達っぽい感じするのママとニコルンって、俺らはやっぱ親って感じで正義を振りかざしてくる、
怒られたりとか、
そう、恋愛に対しても
こうしなさいよみたいな、
そうそう、ちゃんと失礼ないようにとか、あんたが悪いんだよとかっていう、そのなんか正義感、
でも最初に失礼だったりさ、それこそ傷ついた経験がないと結構きつくない、
そう、
うちもうボコボコに騙されてきたけどね
男に、
いろんな経験を得て今このなんていうの、世の中の男性を見る力が増えた、
友達にもボコボコに盗まれたりとか、
ボコボコに、はい、ボコボコに土下座したりとか、彼氏のことで土下座したりとか、
だから、もっともっと売れて仕返してやろうな、
本当だよ、どこにいんだよ帰ると埼玉、
憎しみでやってんのか芸能
そういうお便りじゃないんですよ、
でもなんか話せたら楽しいよね、
まあ確かにね、
お母さんから歩み寄ってくれたら嬉しい、
じゃあ逆に言えば娘できたら、そう、オーペラに
話すよ、性の話もします、
女性同士あるかもね、
そうだね、
ちゃんとします、
しとくといいよね、でもね、
だって学校で教えてくんないんだもん、
もちろん、
さあ続きまして、あ、この方は電話がつながるかもしれません、ラジオネームミキさんですね、
ミキさん、
はい、ちょっとこの方のお悩みね、タイムマシン3号世代の本音ということで、電話してみましょう、
話す、
素敵な、なんだ素敵な着信
はい、もしもし、
あ、もしもし、藤田ニコル、明日は日曜日なんですけども、
あ、こんばんは、メールしたものです、ちょっとお待ちください、
はい、大丈夫です、
ご丁寧
ね、やっぱり大人ですから
私のファンの子たちも可愛い、
一回切ります、
一回切ります、
俺ら世代は一回切ります、
もちろん
一回ね、無駄
で、多分
電話代ってこと、
そうだね、
こっちからかけてるか、
こっちからかけてる、でもう一回コレクトコールでかかってくるかもしれないですね、
そうですね、
一回状況をね整えてね、
大人だね
大人でした、
大人ですよ、
切られましたよ、
うちのよく書くニコルン、
おいニコルン、元気、
そうそうそう、
元気、
今一回、スーツに着替えて、はい、正座して改めて
申し訳ないです、はいはい、してしまいまして、
あ、大丈夫ですか、
はい大丈夫です、
こんにちは、ニコルンです、
こんにちは、
今ちょっと年齢聞いてもいいですか、
あ、はい、41歳です、
タイムマシン3号世代ですね、
タイムマシン3号世代です、
やっぱり思ってました、自分はタイムマシン3号世代だと
そうです
ね、そうですね、
まあそうでしょうね、どうですか、なんかちょっと本音を聞きたいってことですか、お悩みとか
ありますか、
ありますか、
そうですね、いろんなことに興味を持つんですけども、その一方でちょっと飽きちゃったりとか、興味なくなってしまうことが結構あるのが気になってます、で
も例えばどんなことを挑戦しましたか、
あるあるなの、それ、そうですね、体を鍛えるためにジムに通ったりですが、栄養バランスをこう考えるためにアプリに課金したりしたんですけども、ちょっとやらなくなってしまったりとか、ね、なので、まあ、どうしたらモチベーションをこう維持できるのかなみたいな、
モチベーションね、まあ、昔よりもやっぱり保てなくはなってますよ我々も
そうなんですね、
はい、新鮮なものが減ってきますから、やっぱり
目標みたいなものがあんまりないんですかね、例えば健康的に、ね、ここまで健康的になりたいとか、ここまでちょっとダイエットしたいとか、目標を決めずにとりあえずやってみようかなって始めるんですか、
そうですね、始めた時はこうなれたらみたいなのあるんですけど、ずっとずっとってっていうのはちょっと 難しいかもですね。
うん、これはもう典型的なタイマシ3号世代の、ね、特徴ですよね。
でも挑戦することがすごい素晴らしいと思いますけどね。なんか合う合わないあるから、はい、私もいろんな趣味見つけるの好きで、それこそおすすめされたものとかやってみたりとかして、合わないな、ただ合ってないだけで、なんか他にどこかである気がするけどね。
ニコルのモチベーションのため保つ一番の理由は 何
趣味に対して、
例えば仕事も含めてモチベーションってなると、
モチベーション、
うん、
でもなんか変わった姿とか自慢したく、自慢したい、私は、
ね、お話聞いてたらミキさんもこうボディメイクとか ね
やってたら、
目標あってやってるんですか、そういう時って。
そうですね、あの例えば夏だったら水着を着たり、露出が激しくなると思うので、ちょっとでもいい感じになりたいなとか。
いいじゃないですか。
やっぱり努力の対価として早い世代の方が見返りはあるんですよ。だからどんどんこう痩せなくなったりとかね、
でも何かを毎日一個成し遂げるっていう、この何かが楽しいんじゃないの。
まあ、そのタスクを達成するっていうね、
やってるじゃなくて、毎日これを してる自分、なんて言うんだろう、ルーティンにしちゃえば、やるって思うとやんなきゃいけないなって思うけど、ルーティンにしてったらなんかあんま辛くないというか。
どうですか、同世代で憧れの芸能人とかいらっしゃいますか。
そうですね、七尾さんとか。
ああ、いいですよ。七尾ポーズしましょうよ。
いいね、
やりましょうよ。
いいですか。
七尾ポーズできるまで、やっぱそれを目標に、
一個モチベになるかもしれない。
でもなんか七尾さん目指してるなんて、もしかしたらタイムマシーン3号世代じゃないかもしれない。
ない可能性があるね。
でも絶対ビフォーアフターは撮ってた方がいいですよ、何するにも。
ビフォーを撮ってた方がいい。言わないもん、タイムマシーン3号世代はね。
言えないよ、なかなか。そうか、でもなんかこう、同世代の方でお電話もらって嬉しかったです。
あ、こちらこそありがとう。
何も解決してないよ。
ね、解決はしなくていいんですよね、我々さえ。
しなくていいの。
誰かと喋れればやっぱり。
喋れればいいの。
ね、ミキさんありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあ私も極力トレーニングのやつ乗っけます、乗っけるんで一緒に頑張りましょう。
じゃあ見てください。
仲間を作りましょう。
ね、
はい。じゃあニコルンも目標にしてみます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいません、ありがとうございます。
頑張ってください。
ありがとうございます。
もう嬉しいですね、同世代の、あんまなかったんじゃないかな、ニコニチでは。
タイムマシーン3号世代の悩みだと本当になんか、シンプルなんだけど、答えが難しい。
そう、ちょっと哲学チックなのよ。
そう、
目標って何ってことなの。
こっちも難しい、ね、
もうちょっと人生半分折り返し地点っていう
気が。簡単なことも言えないしさ、
そうだね、
激ムズだね。
そうだね、
なんかシンプルじゃない、
なんかさ、成功、まだ若い知らない世代って成功って何なんだろう、試したいってなるけど、我々何回か成功も経験してるからさ、
失敗も経験してますから。
そうなんだよね、そこのデータが合っちゃうんだよね、
人生経験がね、
そう
あるからこそ。
そうするとやっぱ新しいことってあれ難しかったりするんだよね。辛いだろ俺ら。
辛い辛いよ。
なんだ辛いだろって。
なんか答えを見つけれないのが辛い。
特徴ね、我々世代のね。
そうそうそう、久保塚さんとかも悩んでんじゃないかな。
電話してもらって
ぜひ。呼ぶ
呼ぶじゃないのよ。
あぐらい、ちょっとねたくさん来てるんで。
あ、そうなの。
来週も。
来週も。
あ、嘘。
はい、我々世代の
楽しみです。はい、
本音を聞いていきたいと思います。
はい、ということで以上、タイムマシーン3号世代の本音を聞こうのコーナーでした。明日にこれも、明日は日曜日。藤田ニコルの明日は日曜日、エンディングの時間です。
はい、
てかそろそろ公開収録ありますよね。なんか当たったっていう、こう私のファンの子も結構いっぱいいましたよ。
はいはい、
楽しみ、
めっちゃ楽しみ。
何話せばいいと思う。
いや、その時出てくると思うよ。
だからこのいつも迷ってるオープニングトーク、マジでその日に震えるんだけど。
そのみんなの前でね、
そう
少し喋るっていう、
だってみんな始まる前にさ、この人オープニングトーク何話すんだろうって。
いや、そりゃまあもちろんそれなりにはね、楽しみにはしてるよ。
普段のイベントはそういうことが違うのか、ラジオ背負ってるから
緊張しちゃう。楽しみ、それが最近楽しみ、あと少しなの。
そうね、ぜひぜひ顔を合わせてね、
ね、嬉しいですね。
あと、楽しい時間過ごしたいです。
はい、
今日の放送はラジコのタイムフリーやポッドキャストでいつでも聞くことができます。メールの宛先はnico@tbs.co.jp nico@tbs.co.jp です。公式ツイッターで募集テーマやスタジオの様子アップしてきますので、皆さんフォローお願いします。ハッシュタグはニコニチです。ここまでのお相手は藤田ニコルと
タイムマシーン3号関ふとしと
山本浩二でした。
バイバイ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田ひろ子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原雅樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。